舞鶴赤レンガラジオ。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の週末のイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。またこの番組は土曜日と日曜日の9時から9時30分、11時から11時30分に放送されます。皆さんが聞いてすぐ行ってみようと思える週末情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞ聞いてくださいね。さて本日の番組進行はいつものおなじみ藤本香里と
高橋啓太と
青井です。
どうぞよろしくお願いいたします。さあということで始まりました。今日もいろんな情報をお伝えしていきたいと思いますが、はい、まずは6月ということで、
はい、
梅雨ですね。そして梅雨といえばあの綺麗な花が思い浮かびませんか皆さん。
紫陽花、
紫陽花ね、え、なんかこう紫陽花の魅力って青井さんどんなとこ感じます？
やっぱり色がたくさんあるところ、一つのなんていうの、花の、花に花が集まる。
わかるわかるわかる、めっちゃわかる。なんか淡い繊細な感じとか、
なんかね、派手さはないんですけどね、こうしっとりとした美しい感じというかね、
なんかね高橋さんの好きな女性のタイプと似てるかなと。
そうなんでしょうね。
ちょっと清楚な、ね、感じで。
AKB より乃木坂系
ですよね。来たみたいな。そうそう、もうこの話をしだすともう脱線しちゃうので、ちょっと戻しますよ。はい、ということで舞鶴ではですね、紫陽花祭りというのが6月10日から行われます。これ舞鶴の自然文化園なんですけれども、行ったことある方いらっしゃいます？
はい、私もね、去年ちょうど去年だったから紫陽花祭り一度行ったことがあるんですけれども、あの本当にまず行ったら人の多さにびっくりしましたね。それも結構やっぱり舞鶴の方よりも観光で、あの観光バスのツアーに組み込まれてて、あのお越しになる方は結構多いみたいでした。もうバスがずらーっと並んでましたね、入り口に。で、あの中身ももちろん、あの一目10万本ってまあ言われてますけれども、本当にもう見渡す限り紫陽花の海っていう感じでしたね。
紫陽花の海ですって、
うん、私行ったことないんでね。
私もそうなんです、まだ行ったことなくて。
紫陽花の海って言われたらちょっと見に行きたいですよね。
行きたい、なんか埋もれたいみたいな。その繊細さにね包まれて、ちょっと女性らしさを
女子力上げる
上げる感じでね、うん、色ってこれ紫っぽい色が多いんですか、やっぱ紫陽花って。
そうですね、この紫からまあ青ね、青っぽい色が中心ですかね。
うん、時々なんか赤紫みたいなのもあって、あれってなんか土のなんか酸性とかアルカリ性で変わるんですって。
あ、なるほどね。
これ、6月10日の金曜日からちょっとね予備日で1日早く平日から始まるそうなんですけれども、はい、で7月10日ちょうど1ヶ月間午前9時から午後5時まで、ということなんですが、これ自然文化園、皆さんだいたい場所わかりますかね、舞鶴の人は。
そうですね、昔の西部農場っていうと、あの分かりやすい方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、なんかいろんな、市内、京都市内の方から来られた場合もループバスとかが出てるんですかね。
そうですね、期間中の土日は、臨時のバスも出てますので。
紫陽花号、それこそ自然文化園に行くまでの道中の景色もすごく綺麗じゃないですか。
うん、そうですね、まあ、ちょうどあの、ね、去年、世界記憶遺産に登録された引き上げ記念館も通り道になりますし、ちょっと足を伸ばしてっていうクレインブリッジもそうですね、近くにありますし。
あ、なんかいろいろイベントもあるみたいですね。紫陽花の展示即売会、あ、変えたりもするんですね。
なるほど、家でもね、その美しさを楽しもうということで。
私ね、結構植物枯らしちゃうんですけど。ダメですよね、女子力低いよねみたいな。 あとなんかアジサイの刺し木教室、
うん、これすごいちょっと興味ある。
これ、ね、刺し木って何ですか。
刺すん、
刺すん、
刺し木、
刺し木、
なん剣山
あ、そっか、
おいけばなか、
いけばなみたいに。これね、参加費100円で7月2日と7月3日の土日に行われるそうなんですけど、これなんかちょっと必見ですね。
カフェもあるみたい。
あ、本当だ、フローラ、名前もフローラ、
フローラ、
うん、なんかでもお花を楽しむってなんか普段忙しいとちょっとね、おろそかにしがちですよね。ね、高橋さんも忙しいですからね今。
そうなんですよなんかね、疲れた声になってるかもしれませんが、まあ、今日も朝早かったんでなんていうとなんか収録日がバレちゃいそうですけど
ドッキーみたいな私も今日みたいなね、皆さん今日は週末ですからね、元気出していきましょう、ね、はい、ということで今日はね、前半は舞鶴自然文化園で行われておりますアジサイ祭り、一目100万、あ、100万、ごめんなさい、一目ちょっとすいません、10倍になっちゃいましたが一目10万本ということで、期間は6月10日の金曜日から7月10日の日曜日、午前9時から午後5時まで行われています。入園料は個人の方ですと大人300円、子ども小学校中学校の方は150円、団体様ですと大人200円、そして小学生中学生は100円ということです。こちらのあじさい祭りもぜひ皆さん予定に入れておいてくださいね。いや、サックスの調べって本当にいいですね。ジャズって感じ。今度ね、7月24日に赤レンガサマージャズプラス2016にいらっしゃるということなので、皆さんぜひチェックしておいてください。ということで、ここの次の時間はですね、実は私たち偶然なんですけれども、みんな学生時代をね京都市内で過ごしたということで、はい、高橋さんはどのあたり住んでたんですか。
私は金閣寺の近くですね、北区ですね。
北区、
はい、
青井さんは
中業、大宮、
大宮、はい、あ、市場大宮とか宮、
はい、
私はですね、1年間は大正郡っていうところに住んでいて、はい、うん、まあまあ大体ちょっと学校が分かるかなという感じですけどもあとは山陰って言って、
はいはい、
分かります。阪急の山陰の、はい、ね、みんな京都だから分かりますよね。
なぜかね、あそこ西王子市場って言わずに、
そう、山陰って言うんですよね。本当なんかよくもう自転車であちこちいろいろ行ってましたけど、うん、皆さん京都ではどんな暮らしをしてたんですか。
私はもう学生の時はもう遊びっぱなしですよね社会人になったら真面目にもう働いてましたけど、学生の時はもう遊びっぱなしです
、京都の好きなスポットとかあったんですか。
いや、もうね、好きなスポットっていうか、まあ友達いたらいい、どこでもいいって感じだったんで、
うん、カラオケ行ったりね、
そうそうそう、もう買い物も行くし、なんかボーリング、カラオケ、もう何でもゲーセンとかまあ今とあんまり変わらないです
今もかいっていうね高橋さんは。
そうですね、私は、下宿がもったいないやろっていうぐらい毎週ぐらい舞鶴帰ったりしてて、
親孝行だな。
そう、美味しいものがあるって言われると、じゃあちょっと帰ろうかなみたいな感じで、
お母さん幸せだ。
もう京都の北と南を行き来してましたね。
結構遠いですか、電車で帰ると。
私は遠いって思わなかったですけどね、もう全然そんな慣れてたのもありますし。
そっか、
まあでも当時はまだ縦貫道も全通はしてなかったですしね。
そうですね。電車で帰ってたんですか。
まあ、電車だったりバスだったりでしたけどね。
私はその大学生の頃ってあまりお金がないから、うん、常に鈍行、普通電車で帰ってて、
はいはい、
特急、
いえいえ、
私特急、
特急
して、
そう、今でも私して取るのちょっとためらうのに
当時はね、バスのね、すごい安い回数券があって鈍行よりも安かったんですよ、それ使うと。まあその代わりちょっと時間はかかりましたけど、でも大体ね、こう今は結構京都から舞鶴に観光で来られる方増えてるんですけど、まあそういう方は特にバスより電車をよく使うっていうのもあって、で午前中に京都を出る便とか、逆に午後に舞鶴を出て京都行くのってバスは結構空いてて、結構リッチな安い旅を してましたね。なんか、
あ、そうなんだ。
今はちょっともう前より増えてきてると思いますけどね。
なんか損した気分だな。知らなかったみたいな。なんか京都で、なんか京都に住んでたからこそあるあるみたいなあります？
そうですね、京都に住んでたからというより、あの皆さんこの出身地の舞鶴を、
はい、
例えば全然知らない人に聞かれた時にどう説明するかっていう話なんですよね。
京都の北の方とかですかね。
そう、京都の北の方っていうとまさにその私が大学時代住んでたあたりが京都の北の方だとね、思われるんですよね。京都市の北区とか。そうそうそう、
違うよ。い
や、確かに京都の北の方なんですよね、そこもね。でもそういう次元の北じゃなくて、
もっとも
っと北の
海の方とか
で、つい福井県の方とか言って、なんでよその県の名前を出すんだとか
京都なのに。
そうそうそう。
葵さんも何かあります？京都のあるある。
私はね、あのよくあのスーパー行ってたんですけど、そのスーパーね、あのお侍の格好とかしてる人普通にレジに並んでましたよ。あの時代劇とかね、あの撮る撮影場とかの人たちなんかな。特にその時ね、新選組、 NHK の新選組やってた時で、
あ、
新選組がねカゴ持って並んでた。すごい印象。
すごいなんかタイムスリップしたみたいな。
そう面白かったですよ。商店街普通に歩いてはってね。
でもなんか京都行くとね、着物普通にさらっと着てはる人多いですよね。
あります。男の方でもね、普通に私の友達とかでも着物とか浴衣、夏、
はい、
で浴衣着てどっか行こうぜみたいな子とかいましたしね。
最近はあれですよね、外国人のねレンタルで着てる着物っていうのがね結構増えてきてるみたいですよね。
なんかめっちゃかっこいいですよね。
かっこいい、かっこいい、かっこいい
ですよね。
確かに、なんかね、偶然にも今舞鶴に住んでる私たち、この舞鶴の魅力を伝える私たちが実は京都市内にも住んでたということで、ね、ちょっとこのシリーズまたやりましょうよ。
そうですね、
あるあるね、まだまだ
京都市内でもね放送されているので、ね、
そうですね、結構共感いただけたこともあったんじゃないかと。
そうですね、
思いながら、さあさあということで、今日も盛りだくさんお届けをしておりますが、ここで私のお箱グルメネタをお伝えしたいと思います。イエイ
イエイ。
舞鶴ではですね、6月1日からとうとう岩牡蠣丼のキャンペーン、岩牡蠣丼が始まりまして、ですね、6月1日から8月31日までの夏限定ということなんですが、これ実は岩牡蠣丼、舞鶴岩牡蠣丼と名乗るためには3つの条件があるんですよね、葵さん。
1つ、舞鶴の岩牡蠣と舞鶴かまぼこを使用すること。
ほう、
うんうんうん、1つ、
はい、
舞鶴の岩牡蠣のプリプリ感を損なわないこと。
なるほど、
うん、1つ、美味しくてまた食べたくなること。
あー、いいですね。
これは大切ですね。
そうですね。
高橋さん、どこでやってるんですか、これ今回お店。
はい、岩牡蠣丼が食べられるのは、全部で9店舗ということなんですけれども、
行きたい、
まずトレトレセンターの中、横にあるトトヤさん、海鮮レストラントトヤさん、そして西舞鶴では、ボングさん、それからかすみさんですね、トトゲンさん、一点張りさん、あと水郷食堂さん、これはあの市場の、市場のところにある食堂なんですね。結構なかなかここも名所みたいですけどね。それから舞鶴茶屋、
行きましたよ私。
あ、そうですか。あのなんかちょっとね、森の中みたいなちょっと不思議な雰囲気の中にあるんですよね。そして東地区では、海防亭、これはホテルの、レストランですね。あの海が見える気持ちのいいところにありますね。それから、ちょっと待ってよ、はい、あとは卑弥呼さんですね。
はい、
以上ということですね。はい、
いや、我々ももちろんですけど ね、今お聞きの京都市内の皆さんもこの舞鶴岩牡蠣丼めがけてこちらまでお越しいただけたらなと思います。おすすめです。
はい、
はい、高橋さん、もう一度日にち言ってあげてもらえますか。
はい、舞鶴岩牡蠣丼2016夏限定のキャンペーンということで、6月1日水曜日から8月31日水曜日まで まあ、岩牡蠣の入荷状況によっては早く終了することもあるということですので、食べたい方ぜひお早めにお越しいただければと思います。
お越しください。さあということで今日も盛りだくさんでお届けができたんじゃないかと思いますが、高橋さんいかがでした今日は。
そうですね、なんかちょこちょことね、私のいろんな一面が
出てきましたね。
朝聞いている方とはちょっとではね、ちょっとイメージが違うのかもしれませんが、はい、今ことが出てくるかなと思っております。
どんどんね、素の姿をお見せしていきたいと思いますこの赤レンガラジオで。青木さんどうでした。
アジサイあり、岩垣あり、高橋ありって感じ
でうまいうまいということでね、今日はなんか京都あるあるなんかもお話ができて、
そうですね、
はい、なんか私もすっごくこう学生時代を思い出して楽しかったんですけどもね。ですから、これからも皆さんこの赤レンガラジオぜひお付き合いをいただきたいと思いますが、このお時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都からお届けをいたしました。今日の番組進行は私藤本香里と
高橋啓太と
葵でした。
それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。